Okay, well, let's go to our study, and can you open to Matthew 23, please?
はい。それでは、聖書の学びに入っていきたいと思います。マタイの福音書の23章をお開きください。
We're going through the book of Matthew. We're in chapter 23. Let's begin with reading verses 1 through 3.
今朝はマタイの福音書の23章から学んでいきます。最初の1節から3節をお読みします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。
Now the context of this chapter 23 is what's been happening in the last two chapters, where Jesus has entered Jerusalem, and this is his last time to come to Jerusalem. He's going to die on the cross.
この章の内容というのは、この前の2つの章ので起こっていたことの、まあ、続きになっています。でイエスが最後にこうエルサレムに入場されてこれから十字架にかかって死のうとしているその時の話です。
And, he came in, remember the people were shouting Hosanna, Hosanna, and then afterwards he went into the temple, he turned over the tables.
彼がこのロバに乗って、入場してきた時に人々がホザナ、ホザナと叫びました。そして、まあ、彼はこの宮に行って、両替人のテーブルをひっくり返しました。
And he was confronted by the religious leaders, and they were saying to him, Who gave you this authority to come in here and do this?
そしてこの宗教の、まあ、権威者たちにからですね、こう、立ち向かわれて、誰があなたにこのような権威を与えたのですかと。質問されます。
And they openly confronted him. They asked him questions, trying to trip him up, trying to trap him, and saying something that would condemn himself.
彼らはもうあからさまにこの公の前でこのような質問をして、なんとかこのイエスがですねに罠をかけて、彼が何かこう責められる非難できるようなことを言わないかというふうに彼を罠にかけるためにこのような質問をしました。
And he met every one of their questions he was able to answer and he silenced them.
けれども、まあ、彼はその質問のすべてに答えることができて、そして、この指導者たちを黙らせました。
And now it's his turn.
で、今今度は彼の番になりました。
In this chapter, Jesus gives a very public condemnation of the religious leaders.
この章で、イエスは本当に公にこの宗教の指導者たちに対して非難をされています。
It's the harshest sermon. These are the harshest words that you hear from Jesus in all of his ministry.
ここは本当にイエスが語られたメッセージの中で彼のこのミニストリーの中でも一番厳しいメッセージがここで語られていると思います。
But if you remember the context, they did that to him. They came to him in front of everybody. They wanted to publicly, they were kind of putting him on trial and they were publicly, now it's his turn. They went public with him. He's going to go public with them. Now they're being condemned by him.
でも覚えておいていただきたいのは、この指導者たちの方がまずイエスの元にやってきて、真っ向から公に公然とですね、人々の前で、まあ、彼を責めるような質問をしたわけです。ですから、それが、今度は逆にイエスの方が彼らに対して今度公然と、まあ、責めることになる。
Sometimes when people talk about God, they talk about their problems with God and their complaints about God. It's almost as if God is on trial.
ある人たちがなんかこう神について何か言うときに、もうまるでなんかこう神をこの裁判にかけるかのような、そういった口調で話す人たちがいます。
But that's not really very realistic. The truth is, God is the judge. And it's what he thinks, and it's what his judgments say that matters.
けれども、実際はですね、 神ご自身こそがこの裁く方であって、そして、逆に私たちの方がこの神からの、まあ、裁きの判断を下されるものになる。
So Jesus talks about the scribes and the Pharisees.
イエスはここで、この律法学者やパリサイ人たちについて語っています。
Were people that their primary responsibility was to copy out the law.
この律法学者は、まあ、彼らの主な仕事というのはまず御言葉を書き写すということです。
So they were experts in the law.
ですから彼らはこの律法に対してはもう専門家でした。
Now the Pharisees, they were a group that were, they prided themselves on keeping the law.
パリサイ人たちは、この律法を非常に細かく守るということに対して非常に誇りを持っていました。
Every little detail.
本当に詳細に至るまで守っている。
And the people kind of looked up to them as if, okay, these are our leaders. These guys are our spiritual leaders.
ですから人々はこの律法学者やパリサイ人たちのことを見るときに、彼らは本当に霊的な指導者だというふうに見て捉えていました。
And when the people wanted to know about God, they would look to the scribes and the Pharisees. These were the people that would teach them about God and about the scriptures.
ですから人々がこの聖書のことを知りたいとか神について知りたいと思うときには、こういった律法学者やパリサイ人たちが、まあ、彼らに教えてくれる、そういった立場の人だというふうに認識されていました。
Jesus says to them, whatever they tell you to do, observe, but not what they, it says, that observe and do, but do not do according to their works, for they say and do not do so.
イエスは、3節のところでこのように言われました。彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。
In other words, the Pharisees, these religious leaders did not practice what they preached.
つまりこのパリサイ人や律法学者たちは自分たちが教えることを自分たちでは行っていないということです。
But even so, Jesus said, you should obey what they're saying. If it's truth, you need to obey the truth.
たとえそうであったとしてもイエスは彼らが言うことをには従いなさいと、彼らが言うことが真理であれば真理には従いなさいと言われました。
Because you know, truth is truth, no matter who says it.
誰が言おうとも真理は真理です。
Sometimes people feel like they don't need to obey a certain truth because the person that's teaching it or the person that's saying it, they look and they say, well, they're hypocrites or they can't do it. And, but that doesn't make us take away our accountability. We're still accountable to obey the truth no matter who says it or what's wrong with the person saying it.
時に人は何かこうそれこうしなければいけないという人たち、その言ってる人がもう偽善者だということで、その言われたことについて従う必要はないと考えてしまう人もいますけれども、けれども真理は真理なので、その誰がどういう人が言おうと、その言った内容がもし真理であれば、それに従う、私たちは従うべきです。
We should obey God's truth because it's God's truth.
私たちは神の真理に従うべきです。なぜならばそれが神の真理だからです。
And you know, if we wait for a perfect person to say it, we would never find, because there's always going to be something wrong with the person.
もし誰か完璧な人がそうやって教えを垂れてくれるまでは、もう何も従わないと待っているような状態であれば、それはもういつまで経ってもそのような完璧な人というのは現れてきません。
But ifOur hearts are right. If our hearts are open, we can trust that God can speak to us, no matter who. He can speak through anyone, and He can work in our lives through them.
けれども、もし私たちの心が神に対して開かれていれば、神はどんな人をも用いてその真理を私たちに語ってくれることができます。
I think of Jesus.He is an example. Of course, Jesus is the Son of God, but he set an example from the time that he was an adult, from about, you know, when he was a boy going to Jerusalem. He was spending time in the temple. He was talking And he, it said he grew in stature. And all of the men... Well, kind of extra thought. Jesus went to the synagogue. And these same people were... Okay.
イエスのことをちょっと思いました、うん、もちろん彼はあの神であるんですけれども彼が、まだ少年だった頃にエルサレムに行った時に、宮のところに一人で行かれてでそこで大人たちと話をしていた時があります
You know, when Jesus, when he went into the synagogue, it says, as was his custom, Jesus went to church every week. That was his custom.As was Jesus always went to the synagogue, even though the leaders of the synagogue were had a lot of problems. We see that in Jesus, he was there at the synagogue.
そのように少年時代の時から彼はそうやって、まあ街道に行っていたわけですけれども、成長していっても大人になってもいつものように街道に行かれたというふうに書かれてある通りに、彼はいつもその街道に行くということがイエスのにとって この習慣となっていました。
Okay. All right. Let's get back to the reading. Let's read from verse 4 through verse 12.
では、4節から12節をお読みします。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
The Pharisees had taken the law with its commandments and so forth, and they added to them.It's like they added many, many volumes of these little regulations that they made up. And they said, well, this is how we are to obey the law.
パリサイ人たちは、もともと神から与えられた律法に、そこにさらに細かいいくつもの規則を付け足していきました。
And the result was that their teaching was a tremendous burden to the people.
そしてその結果として、この彼らの教えというものが人々に対して非常に重荷となっていきました。
And here Jesus exposes the fact that they didn't really care about the people.
ここでイエスは、そのことに関して、実はこの律法学者たちは、パリサイ人たちは、人のことを本当に気にかけているわけではないということを、まあ、あらわにされています。
It says, you know, he said, they loaded people down with burdens, but they're not willing to help them carry these.
彼らは人々に重荷を加えるけれども、でもそれを担ぐことを助けようとはしない。
And this is just the opposite of the attitude of Jesus.
これはイエスの持っておられた態度とは全く逆のものです。
If you look, let's read Matthew chapter 11, verses 28 through 30.
ちょっと戻って、マタイの11章の28節から30節を見てみます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Jesus came to help people with their burdens, to help lift burdens, not to add to them.
イエスは 人々の重荷を軽くするために来られました。そこにさらに付け加えるために来られたわけではありません。
Some people seem to always make the gospel heavy.
ある人たちは、いつもこの福音を重たいものにしてしまう人がいます。
And the attitude that's kind of conveyed is if you were really a Christian, then you would do this or you would do that.
そのような人たちの態度というのは、もしあなたが本当にクリスチャンなら、こういうことをするべきだ、ああいうことをするはずだ。
And the result is that the person that they're talking to is always left feeling kind of guilty and burdened.
その結果、その相手の人はいつも何かこう罪悪感を感じる羽目になってしまいます。
As if their faith is not legitimate. You're not a legitimate Christian unless you do this or unless you do that.
何かまるでこれをしなければあなたは正当なクリスチャンではないと言われているかのように。
And, you know, the truth is, we should challenge one another in our faith. We should be ones that say, you know, we should be able to help each other to grow in Christ and to become the best that we can be.
実際私たちはこの信仰においてお互いに時にはチャレンジを与える必要もあります。それは互いにこの信仰が成長していくためにそういったものが時には必要な時もあります。
But the attitude of Jesus is one where he helps a person carry the load. He says, "Come, you know, yoke with me. Learn from me." It's like, "Come and my yoke is easy. My burden is light." It's like we're together. We're going to carry this.
けれども、イエスが持っておられた態度というのは、その重荷を一緒に負ってくださる。私のもとに来なさい。私の首輝きを負いなさい。私の荷は軽くて負いやすいと。私から学びなさいと言われるように、共にそれを、重荷を負うことを助けてくださる。そういった態度です。
And so when we exhort somebody, we should be willing to get down with them and help them.
ですから私たちが誰かに何かこう勧告をするときには本当にその彼らが負わなければいけない重荷を喜んで一緒に助けてあげるというそういった態度が必要です。
For example, you know, rather than giving an attitude like, you know, if you were really a Christian, so you've never read the Bible all the way through?
例えばですね、こういった態度があります。あなた本当にクリスチャンなの？それで聖書をまだ一度も通読したことがないの？
You know, kind of like the attitude. But rather than that, it's just like, you know, when a person's struggling, it's, well, here, you know, this is, let me help you out. This is what I'd recommend. You know, do you want to read together? Do you want to study together? Let's get together. Let's, you know, kind of that attitude.
そうではなくて、むしろじゃあまだ読んだことがないんだったら一緒に読んでみましょうかとか、一緒にバイブルスタディしましょうかとか、そのようにこうその人ができるように助けてあげる、そういった態度が必要です。
And, you know, let's pray together.
一緒に祈りましょう。
And see, I just see that the Pharisees were not like that. They it was like they were trying to act like, you knowthey were higher than people. They didn't want to get down with people. They didn't really care about the people.
でもパリサイ人たちはそういった態度ではなくて、むしろもっと人よりも自分たちは高い位置にいると、そんな下にいる人たちに手を差し伸べるようなことはしないという、そういった人々のことをそんなに気にかけていない、そういう態度を持っていました。
Now Jesus condemns them because they did their good works in order to be seen by men.
ですからイエスはそういう彼らをここで責められます。彼らは人に見られるために良い行いをしていたからです。
In verse 5 it talks about a phylactery. I don't know what that is in Japanese.
5節のところに教父だというものが出てきます。
A phylactery is a little leather box.That has scripture verses into it, in it, and they fasten it around their head, so it's kind of like, you know, this box right there, kind of like a miner's light.
この経札というのは小さな革でできたこう箱があって、その中に聖書の言葉が書いてあって、それをこの頭の周りに巻いて ちょうどおでこの前のところにそれがこう来るように巻きつける、そういったものでした。
This practice came about as a, from a very literal interpretation of Deuteronomy 6, verses 7 and 8.
これは実は申命記の6章の7節8節のところに書かれてあることを本当に文字通りそのまま解釈して行ったものです。
And there Moses writes concerning the law,
彼らの、ごめんなさい、モーセが、その律法に書いたことをですね、それを彼らは
Let's read verses 7 and 8. Deuteronomy 6, 7 and 8.
申命記の6章の7節8節を見します。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。
Now, they were missing the point.
で、ここで彼らはちょっと的を外していました。
God was teaching them to always meditate on the law, to always keep it there right in front of you.
神はこの民に常にこの律法の教えをいつも自分の目の前に置いてそれを黙想していなさいということを教えておられました。
He wasn't telling them to make a leather box and put, you know, write down the scripture verses and put in the leather box.
何もこのわざわざですね、言葉を書いて革の箱の中に入れてそれをここにつけろと、そのつもりで神が言われたわけではありません。
He was, of course, if a person does that, other people are going to look. Other people notice. It draws attention to them.
もちろんそういったことをやっている人を見たら他の人たちがそれを見てやっぱり注目が集まると思います。
Of course, you know, it's that way today.
それは今日でも同じですね。
If you go to Israel today, you will see these guys with their phylacteries, their little boxes there.
今日でも実際イスラエルに行きますと、ここにそういった箱、小さな箱をつけているユダヤ人の人たちを見ることができます。
And of course, it draws your attention. Look at that guy, you know?
もちろんそういう人を見るとこうちょっと注目してしまいますね。あ、ほらって思います。
I want to get a picture, you know?
ちょっと写真を撮りたいなとか思ってしまいます。
But the Pharisees, as Jesus said, they love this type of attention.
でもこのパリサイ人たちは実はそのような人々からの注目というのが大好きでした。
And he said the border of the robe, in that day they would have a robe, and the hem of the garment often had things sewed in, embroidery something, and it carried a meaning, and often it would be like a almost like a uniform, a military uniform. It's something it carried how important the person was, the hem of their robe.
また彼らの衣の、ふさというか、へりのところですね。そこに本当に特別な何かこう刺繍のようなものがありましたけれども、それをつけていると、まるで何かこう本当に何かのこう制服のような特別な人がそれを身につけるという、そういった衣でした。
These guys love this attention.
で、そういうのを着てれば人からの注目を集めますので、彼らはそういうのを本当に好んでいました。
They loved having special titles, and they loved sitting in the place of honor.
そして何か特別な称号をもらうこと、持つことを好んでいましたし、また栄誉ある席に着くことを好んでいました。そして、その結果は霊的なこのプライドというものが、人々を神から遠ざけることになってしまいました。
And rather than making them more spiritual, this was just having the opposite effect.
ですから人々を霊的にするよりもむしろ全くその逆のことを行っていたわけです。
It made them less spiritual.
霊的じゃないような状態に、人々をさせてしまっていたということです。
Now, Jesus goes on to proclaim a series of eight woes on the religious leaders.
イエスはこの後ですね、8回にわたって忌まわしいものだというそういった説教をされます。
This is a very stern sermon.
非常に厳しい説教です。
And this is his last public sermon before he goes to the cross.
これは、彼が、まあ、十字架につく前の最後の説教になります。
Now you remember his first public sermon. This was the Sermon on the Mount. It was recorded back in chapter 5.
最初に彼が人々の前で行った公の、説教というのを覚えているでしょうか。五章のところに記録されていましたけれども、三章の説教になります。
And it's interesting that that sermon, when you look at it, his first public sermon began with a series of eight blessings.
で、面白いなと思うのは、この最初の公の説教は、8つの、8回のこの祝福、このようなものは幸いですというその祝福で始まりました。このようなものは幸いですという言葉で始まりました。
And here he is with his last public sermon. It's a series of eight woes.
そして今度はこの公に行った説教の最後の説教、ここでは8回忌まわしいものだという説教が行われます。
Now, did Jesus just get frustrated over those three years? He'd been talking to the people, and you know, he ends up just getting mad and railing at them.
イエスはですね、ご自分のその3年間の交渉外において、まあ最終的に3年間働いてきた最後に結局人々に対しても厳しくこう非難しなければいけなくなってしまったので、なんかこうイライラしていなかったでしょうか。
I've had it with you guys. I've been trying to teach you and you don't listen.
もうこれだけ教えてきたのにもう全く聞きもしないで、もうお前たちにはもううんざりだと。
No, it's not that way.
そうではありません。
This is judgment time.
これは、裁きの時。のことです。
In a very short time, Jesus himself will be going to the cross, and all God's judgment for the sin of the world is going to be put on him.
もう間もなくイエスはこの後この世のすべての罪に対する裁きをご自身の上に引き受けるために引き受けようとされていました。
He's going to be dying for the sins of all of mankind.
すべての人のその罪のために彼はこれから死のうとされています。
My sins. He's going to be dying there for my sins and for your sins.
私の罪も、そして皆さんの罪も、そのために彼はこれから、死のうというところでした。
He's also going to be dying for the sins of those religious leaders that he's rebuking.
そしてまた、それは今ここでイエスがこの責めている宗教の指導者たちの彼らの罪のためにもイエスはこれからまさに死んでいこうとされていました。
Okay, let's read verses 13 through 22. All right. 13 through 22.
We skipped 12.
Oh, okay. Yeah, I see.
じゃあ、12節から22節までお読みします。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら、見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども、あなた方はこういう、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は 祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。
A repeated word that Jesus uses here is hypocrite.
イエスはここで、何度もこの偽善のもの、偽善者ということを使っておられます。
It's a Greek word, and essentially the word means actor.
でこれはあのギリシャ語で、元々の意味は役者という意味があります。
So Jesus is indicting them for putting on a show. They're like acting. They're acting like they're really, really spiritual, but inside, that's the outer, that's their face, but they're really not.
ですからここでイエスが彼らを非難されているのは、彼らがその内側はそうではないのに。でも外側は非常にこの霊的なように振る舞っていたからです。
Now, as you read this section of scripture, it's easy to sort of get down on the Pharisees and say those weirdos, you know, yeah, go, you know, as if, you know, we are above that. But the truth is, you know, there's something here that applies to us too.
この箇所を読みますと、もうちょっとこうパリサイ人たちを私たちも簡単に非難してしまうことができると思います。なんかこうちょっと変わった人たち、この彼らを見てみろというふうに、まるで私たちの方が彼らよりもこうもっと高いところにいるかのように見ることもできてしまうかもしれませんが、でも実は私たちにもすべてこれが当てはまると思います。
And what I mean, we're not like, you know, it's not like Jesus is saying you haven't entered the kingdom, but we're all vulnerable to these things.
私たちみんな実はここに書かれてあることに対してある程度この弱さを持っていると思います。
There's a part of our sinful nature that's very, very insecure.
私たちのこの罪の性質、私たちのうちにある罪の性質の部分というのは非常にこの不安定なものです。
We care a lot about what people think of us.
私たちは人が自分をどう思うかということを非常に気にします。
And you know, and that especially comes out in spiritual stuff. As Christians, even as Christians, the kind of the flesh is, we want people to think we're spiritual.
特にこの霊的なことに関してそういったことが現れてくると思います。人々はこの自分の霊的な部分をどう思っているだろうかと気にしてしまいます。
And so, and the result is that sometimes we feel like we gotta act more spiritual than we are.
ですからその結果として私たちは本来の自分以上になんか自分が霊的であるかのように振る舞いたくなってしまう、そういった傾向にあります。
And Jesus doesn't want you to do this.
でも、イエスは皆さんにそういうことをしてほしいとは思っておられません。
You don't have to do this.
そのことをする必要はありません。
You know, that's the thing. If anybody doesn't have to be an actor, it's us. We should be free from that.
誰か、こう、役者として何か役を演じなくてもいい人たちがいるとしたら、それは私たちであるべきです。私たちはそういったところからもうすでに解放されて自由になっているはずです。
Because Jesus knows you. He knows you, everything about you, and he loves you, and he accepts you.
なぜならば、イエスはあなたのことをよくご存知だからです。そして、よく知っている上で愛してくださっています。受け入れてくださっています。
But the problem is that sometimes our motives can be kind of mixed.
でも時に私たちのこの動機というのはちょっといろんなものが混ざり合ってきます。
And if we're not careful, we'll find our primary goal is not to please Jesus, and we can fall back into that fleshly temptation to that what we're really concerned most about is what do other people think about us.
そして気をつけないと私たちはもしこのイエスを喜ばせるということが第一の目的となっていないとするとすぐにでも私たちは人をこう喜ばせようとする、人がどう考えるかというところにフォーカスしてしまう、そういった傾向が 肉の傾向を持っています。
And the result is always you end up kind of acting because you think you have to.
そして結果として、まあ、常に何かこう、振りをするようなことになってしまいます。
As you know, that never worked. That always ends up being a huge burden.
でもそれは結局はうまくいかずに最終的には重い重荷になってしまうということを私たちはよく分かっていると思います。
And you know, sometimes people don't even realize it, and they think, well, I'm tired of this, you know, and then they just, I don't want to. And the thing is, the Lord doesn't want you to do that either.
でも本人はもう気づかないで気づかないうちにもう本当に重い重荷を負ってしまってなんか疲れたとなってしまうんですけれども、イエスご自身はそんなことを私たちに望んでいるわけではありません。
Because that's a wonderful thing about Jesus is you don't have to be an actor.
このイエスに関することで本当に素晴らしいことは、私たちは彼に対してこの役者である必要がないということです。
You can be yourself.
私たち自身でいることができます。
He loves you. You can be secure in that.
彼はあなたを愛してくれています。そのことに安心することができます。
Now he knows the bad things, and when I say he loves you, it's not like no big deal. He's working. He knows the bad things in me, and he's working to change them. But I don't have to hide from him or act like I'm different than I am.
彼はその自分たちのうちにある悪いものというのをよくご存知です。で、だからといって、あ、それはもういいからってほっとかれるわけではなくて、その悪いものについては そこを主が働いて私たちの内側からそれを変えようとしてくださいます。だから私たちはそれをわざわざ主の前で隠す必要はないということです。主は私たちを内側から外へ向けて変えてくださいます。外から内に向かってではありません。
OK, we want to move on, but just a moment before we move on, I wanted to know about the temperature. I'm looking out, I see people shivering and so forth.
ちょっと先に進む前に温度を確認したいんですけど、なんか皆さん寒いでしょうか。大丈夫ですか。
Can someone operate that air conditioner and just bump it up a degree or two, or and this one, I don't know, is it cold? 寒いですか。 Okay.
寒いですか。
Okay. We want everybody to be, not everybody can be comfortable, but I'll sweat and you guys can be comfortable. Okay. 23 and 24.
はい。では、23節24節をお読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち、正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、他の方もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。
Now the Pharisees, they kind of prided themselves on keeping the tiniest of details of the law.
パリサイ人たちは、本当にこの律法の詳細に至るまで、本当に細かいことに至るまで、守っているという、そういった自負が彼らにはありました。
So they counted out their seeds, okay? One for God, nine for me. One for God, nine for me.
例えばこう種をですね、数えて、一つは神様、九個は自分のもの。一つは神様、九個は自分のもの、そうやって数えています。
But all the while they're neglecting the things that are really important to God.
でもそのようにしながらも、実は神に対する最も重要なものに対しては、ちょっとこう、無視しているような形になっていました。
Now in the Old Testament law, the gnat, that little insect, the gnat, was the smallest animal that was said to be unclean.And the camel was the largest unclean animal.
旧約聖書の中ではこのブヨというのが実は汚れている虫の中で一番小さな生き物です。そしてラクダというのがその汚れた動物の中で一番大きな動物になります。
So Jesus is really making a point. You know, you're gagging on a gnat, but you're swallowing the camel.
ですからイエスはここでですね、このブヨに対してはこうもうむせるほどになっている 割にはこのラクダを飲み込んでいるじゃないかと。
Okay, let's read on verses 25 through 28.
25節から28節。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。
There were people buried, there are many people, and still today, buried in and around Jerusalem.
当時、まあ、今日でもそうですけれども、エルサレムの、まあ、町の中も、そしてその周りにも、多くの人たちが亡くなった後、葬られて、埋められていました。
And during the feasts, they would take this whitewash, just kind of cheap white paint, and whitewash the tombs so that people would be able to recognize them, and they wouldn't accidentally, you know, touch, you know, a tomb, because if they did, they would be unclean. They couldn't go into the temple. They couldn't participate in the feast.
ですから祭りの時になりますと、この水漆喰っていうんですかね、なんか安い、まあ、白いペンキみたいなものですけれども、それを墓の周りに塗って、人々がこう通った時にそこに墓があるということが分かるように、そこに触れないようにしていました。墓に触れてしまうと彼らは汚れてしまうので、祭りの時にこの宮に入っていったり、礼拝をすることができなくなってしまうからです。
So as Jesus is speaking, there are these white, you know, tombs all around and...And he's saying, you know, you're like one of those tombs. You know, on the outside, you're kind of painted up and white, but on the inside, you're full of a tomb. You're full of death. It's rotten in there.
ですから、まあ、その至る所に、まあ、白い墓があったわけですけれども、イエスはここで、この彼らをその墓と比べて、墓と同じように、あなた方は周りはきれいにしているけれども、その中は汚れているではないかと。
And God cares most about what's inside our hearts.
神は私たちの心の内側を最も気にかけられます。
I was really thinking about this as I was preparing this.
私はこの箇所を準備していたときに、本当に自分自身のことをいろいろ考えました。
And this question came to my mind.
でこういった質問が自分の心に湧いてきました。皆さんにも聞きたいと思います。もちろん大きな声で答える必要はないんですけれども。
What are the things that you are most ashamed of in your life?
皆さんの人生の中で何が一番皆さんを恥ずかしいと思わせるものでしょうか?
Is it because, you know, you think,You could have achieved more, or maybe you remember something embarrassing or something you said.
それはもしかしたら何かもっと自分が本来到達できるべきところにまだ行けてないからとか、もしくは何か自分が言ってしまったことがちょっと恥ずかしいことを言ってしまったとか、なんか問題を引き起こすようなことをやってしまった、言ってしまった、そういったことでしょうか。
Or maybe you're lack. You think you should be more this, or you should be more that.
もしくは何かこう欠けている部分、もっとこうであったらいいのにとか、こういうものがあったらいいのにとか、そういうものでしょうか。
Oftentimes people are ashamedof these things that other people see even more than we are ashamed of our sin and what God sees.
しばしばそういったものは実は、人が自分を見たときに見えるようなもの、そういったものを私たちは恥ずかしいと思うことがあります。神が私たちの内側をご覧になったときに恥ずかしいと思うようなもの、そういったものよりもむしろ人が外から見られるもの、そういったものの方に。
And I think what that does is it kind of shows that we are prone sometimes to view the outside as being more important than the inside.
そして、 そういった考え方というのは、実は私たちがこの内側よりも外側の方が、より外側がどう見えるかということの方がより大事だというふうに考えているという、そういったその自分の中にそういう傾向があるということをまあ表していることになると思います。それがまあこのパリサイ人たちにも当てはまったケースなわけです。
Okay, let's read down verses 29 to
35. 39節から35節。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの力、この方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。
The Jewish Bible is arranged so that the first book is Genesis and the last book is the book of Chronicles。
ユダヤ人の聖書というのは、こう順番に並べられています。ですから、最初が、一番最初の書物が創世記で、そして最後の書物が歴代史になります。
I mean, the books, they have the same books as our Old Testament, but that the arrangement is different.
同じ、まあ、旧約聖書を同じものを使っているわけですけれども、その順番が違っています。
So the first person as we know that was ever killed was Abel.
ですから ここで最初に、一番最初に殺された人というのはアベルです。ご存知だと思いますけれども、彼は自分の兄弟に殺されました。妬みのゆえに兄弟に殺されました。
And many people think that the Zechariah Jesus is talking about here is the Zechariah that was the prophet killed in 2 Chronicles chapter 24.
そしてここで、イエスが言われているこのザカリアというのは、おそらくこの第二歴代史の24章のところに出てくる預言者ザカリアが、まあ、殺された話、そのザカリアのことではないかと考えられています。
So Jesus is essentially saying from the beginning to the end, you know, from the Bible, he's going from the beginning to the end and saying.
ですから、まあ、イエスはここでこの聖書を始めから終わりまでこうカバーしているわけです。
The scribesAnd the Pharisees venerated the prophets. They acted like after they were dead, as if to say, we would have never persecuted him had we lived at that time.
律法学者やパリサイ人たちは、実は預言者たちが、まあ、死んだ後にですけれども、彼らを尊敬していました。まるで自分たちは先祖たちのようにこの預言者たちを迫害してはいない。迫害しなかったと言わんばかりです。
They didn't realize that this was the same attitude they had. It was exactly the same.
でも彼らはその自分内側の心の中がその先祖たちと同じような態度を持っていたということに気づいていなかったわけです。
The prophets were God's spokesman, and the people persecuted the prophets because they were rebelling against God.
預言者たちはこの神の代弁者のようなものです。そして、実際まあ彼らはこの指導者たちは、ごめんなさい、預言者たちは、この神に逆らっているというふうにその角で人々から、まあ、迫害をずっと受けてきました。
And we never forget that Jesus is God. He is God the Son.
絶対忘れてはいけないのはイエスという方は神です。神の子です。
He came to earth, took on a human body.
彼は、この地上に人間の体を取って来られました。
And these people that are trying, they're trying to kill him. They wanted the reputation of being people that so venerated God and God's word, but they, in reality, they wanted to kill him.
そして、この彼らですね、律法学者や、パリサイ人たち、彼らは神を尊敬していると、神を愛しているというそういう評判を持っていた人たちであるにもかかわらず、イエスのことを、嫌っていて、彼を殺そうとしていました。
Okay, let's finish up. We're going to read the
36節から39節をお読みします。誠にあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、と、あなた方が言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。
Now, verse 39 is a prophecy that will happen during Jesus' second coming.
39節のところは、イエスが二度目に来られるとき、再臨のときのに起こることの予言になっています。
At that time, Israel will have gone through the great tribulation, and they will be ready.Their hearts will be ready to receive Jesus as their Messiah.
その時にはイスラエルはこの大患難のところを通って、そして彼らの心が再びイエスが自分たちのメシアであるということを受け入れる、その準備ができる状態になります。
And this is the time that the Apostle Paul was referring to in Romans chapter 11, verse 26, where he says that.All Israel will be saved.
そしてこれは、この使徒パウロがローマの11章26節のところで、語っていることになりますけれども、こうしてイスラエルは皆救われると言っている箇所になります。
God is not finished with the nation of Israel.
神は決してこのイスラエルの民をに関して関わることをやめられたわけではありません。ここでイエスがこのことを語られたときに、これでもうイスラエルは終わりだということではありません。
40 years after Jesus, about 40 years after he spoke this, these words, the city of Jerusalem was completely destroyed by the Roman general Titus.
イエスがこれを語られた、この40年後に実は、エルサレムはこのローマの将軍ティタスによって完全にこの町が滅ぼされました。
And since then, there have been times when people have tried to completely kill off the Jews. There have, of course, the most recent we think of is back when Hitler tried to kill off the Jews.
そしてそれ以来ずっとこの歴史をたどっていくと、いろいろな時に人々がユダヤ人を滅ぼし尽くそうとする、そういったことが繰り返されていきました。最も直近ですぐに思い浮かぶのは、もちろんヒットラーがこのユダヤ人を絶滅させようとしていたということだと思います。
But we know God did not allow that to happen.
けれども、もちろん神はそれを、そういったことを許されなかったということを私たちは知っています。
Instead we see Israel, it's again a nation
むしろこのイスラエルという国がもう一度立て上がりました。何年もの間この民族として国がなかった状態の、この民族です。
Now, after referring to, again, referring to Romans 11, Paul speaks of IsraelIn Romans 11, 28 and 29, saying about them, concerning the gospel, they are enemies for your sake, speaking to the Gentiles. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers, for the gifts and calling of God are irrevocable.
ローマの11章の28節、29節のところで、パウロがイスラエルに関してこのように語っています。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。
So next week in chapter 24, Jesus is going to be speaking in great detail about the future of Israel and the future of the world.
来週この24章を学びますけれども、24章ではイエスがこのイスラエルの将来について、そしてまたこの世界全体の将来について、より詳しいことを語っておられるところを学びます。教会の将来についても語っています。非常に興味深い章だと思います。そしてまた力強い章でもあります。
So let's pray now.
お祈りします。
Dear Father, we do thank you for the Word of God, and it is exciting to see just and realize that your Word always comes true.
お父さん、神の御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉はいつも成就することを知っています。
We don't, no matter what happens in the world around us, we can just rest and, on your word.
今週この世がどのようなことが起ころうとも、私たちはこの御言葉に安息を覚えることができます。
Lord, this chapter 23, there's many of harsh things spoken here.
この23章のところでは、主が本当に厳しいメッセージを語っておられます。
And Lord, it makes me so thankful to have my sins and our sins covered by the blood of Jesus.
本当に私の罪やまた私たちの罪が本当にキリストの血によって覆われていることを感謝します。
Because if it wasn't for your bloodIt would just be all judgment. We would, none of us could stand.
もし主の血潮がなければ、私たちは誰一人としてあなたの御前に立つことはできません。
And Lord, I pray that you would help us to be strong in this love and grace.
主よ、どうぞ私たちがこの愛と恵みの中に固くまた力強く立つことができるように助けてください。
Help us, Lord, to resist that temptation to try to put on an act.
何かふりをしようとしてしまう、そういった誘惑からどうぞ私たちをお守りください。
To try to please people.
人々を喜ばせようとするそのような誘惑から守ってください。
And Lord, forgive us for those times when we've actually felt that the opinions of what people think of us.Is more important than what you think of us.
私たちが時にあなたがどう思われるかよりも人々の意見の方を重要に思ってしまう、そのような時があるならばどうぞお許しください。
Help us to be single-minded.
どうか私たちが本当に一つの心であなたに向かうことができるように助けてください。
And to live our lives to please you.
どうぞあなたを喜ばせるために生きることができますように。Jesus, I thank you that you're at work in our hearts. イエス様、あなたが私たちの心に働いてくださっていることをありがとうございます。
And even those dark things that you expose, we know that you do it because you love us, and yet you're working us, you're changing us.
うちにある暗闇の部分もあなたは明らかにされます。でもそれは私たちのために私たちを内側から変えようと働かれるためにそれをされます。
Just do your work, Lord.
ですからどうぞあなたの働きをなしてください。
And so we commit our lives to you.
私たちの人生を御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。